はい、では本日の聖書箇所を一緒に読みましょう。今日はですね、受難週ということもありまして、同じ先週のルカの福音書になります。ルカの福音書の23章44節から49節です。じゃあ私から鬼姉妹秋山兄弟と行きましょうか。ルカ23章44節から49節。はい、では44節から。その時すでに12時ごろになっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。
太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。
イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を見てに目覚めます。こう言って息を引き取られた。
この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。
またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。
しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。
はい、以上ですね。イエス様の最後の言葉になります。今日の箇所はですね、ルカの福音書のバージョンと言いますか、ルカの記録した福音書では、この有名な7つの十字架の7つの言葉の、まさに7番目、一番最後になるんですね。父よ、我が霊を見てに委ねますと言って息を引き取られた。これに先立ってですね、この出来事が起こった十字架の界隈言いますか、このロケーションではですね、ありえない光景が見られたということですね。まあ、45節、4節、45節見ますと、全地が暗くなって3時まで続いた。まあ、日中の一番明るい時間帯、太陽がですね、雲に隠す、厚い曇りですね、覆われて隠れてしまったということなんでしょう。太陽は光を失っていた。まあ、太陽が光を失うわけではないんですけれども、遮られてですね、光はもうなかったっていう、その暗闇を表す、まあ、これ詩の表現なんでしょうね。イエス様の十字架は真っ暗な、この暗闇をバックにですね、起こった処刑、人間の目から見ればこのイエス様の死は、天地万物、死大自然、そしてこの環境をもですね、引き寄せてしまう、変えてしまうぐらいですね、突然のこの天変地異のような大自然界の変動をも引き起こしたのですね。まあ、マタイの同じ箇所では地震まで起きたとですね、付け加えられていますけど、ルカはですね、この光を失った。まあ、いわゆる暗闇ということをですね、前面に打ち出したかった、表したかったんでしょう。で、これはですね、間違いなく、まあ、ルカのこの、自分自身のシナリオって言いますかね、彼はここにいたわけではなくて、後でですね、イエス様の弟子たちからこれを聞いたり、 またそれでですね、自分のイエス・キリスト理解も含めてですね、さらに旧約聖書のやっぱり背景をもですね、この中に幾分取り込んだように私は理解します。まあ、私がっていうかね、専門家たちはそのように解釈してますね。旧約聖書でやっぱり暗闇になった事例はいくつかありますね。一番古くはですね、出エジプトのいわゆるイスラエルの民がこのエジプトを出る直前ですね、その時も最後の10番目の、9番目のですね、あ、10番目の、10あるうちの一番最後が暗闇が覆ったっていうですね、光を失ったというもの。あと予言書の中では何回か出てきますね、アモス書の8章9節もそうですし、ヨエルの2章の10節ではこの雲ではなくて稲子の大群によってね、光が、太陽が全部覆われて、それほどに、真っ暗になった。まあ食べるものも全部食い尽くされてですね、イスラエルのこれは歴史的な大自然、災害でもありました。しかしですね、このヨエルの2章の終わりの方にはですね、新しい時代のことが言われてますね。青年はね、幻、老人は夢を見る。その後にね、神様が霊を注ぐ時代が来ますという。まあ、キリストによってね、新しく作られる、それこのキリストの救いがもたらす時代、希望のですね、時代を、光がもたらされる希望の時代をも示唆していますね。そしてゼカリア書の14章6節になると、夕暮れ時に光があってね、秋山さん確かにキングスガーデンのなんか標語でもありますね、うん、まあ、一番こう暗闇、人生で一番まあ終わり、もう希望のない時代に生きる、そういう時代にですね、光が。これは、まあ、老人ホームの建設のことではなくて、新しい時代、キリストが支配する時代が来ますと、全く、この旧約聖書の終わりの時代はまさに、イスラエルの国、ユダヤの国は外国の民に踏み荒らされて、そしてですね、なんとか国に戻ることができた人たちによって、それでもなかなか光が見えない時代でしたね、あのゼカリアの時代。しかしその500年後にですね、この光を灯す光でとなって来られたお方がですね、暗闇の中に輝いてるんですね。ヨハネの福音書ではね、闇の中に光が輝いていた、ね、一緒、この方は光であったともね、証言されています。まあ、ルカはですね、どの聖書箇所というよりも、あ、太陽は光を失い、暗闇が覆う、この出来事ですね。イエス様の十字架は人間的に見れば、まさにこのユダヤ人たちにとっては、まあ、本当にこの人たちにとって、弟子たちもそうでしたでしょ。みんなこれ希望を持ってこの人についてきたわけですよ。我々の国をね、ローマから脱会してくれる。そういう、ですね、希望を持ってやってきたわけですね。そしてここに居合わせたギャラリー、いわゆる民衆、群衆はですね、この光景を見て、飛びますけどね、48節。群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。悲しんで絶望のうちに、もう帰っていったわけですね。なんだもう裏切りやがってってついてきた人たちもいたでしょうね。希望を持ってね、なんとかこのキリストについていけばとね。 しかし無残にもね、十字架刑で、しかもね、異教徒のローマの、この法律、刑法でね、処刑された。全てがもう無残な形で、自分たちの希望は砕かれたんですね。これはね、悔い改めて、悲しんで悔い改めたんじゃないんです。この人たちはこの暗闇を見て、そしてイエス様の死に様を見て、ただそのね、出来事だけを見て判断したわけですね。この意味を本当に、なぜこういうことが起こったのかを知ろうとも、その神様の意図をですね、受け取ろうともしない人たちですね。で、今日はですね、そのような中、残った時間でですね、この暗闇の中に輝く光、灯されたわずかのですね、希望、十字架を通して、私たちが、十字架のイエス様を通して、映し出される光、表された神様の栄光ですかね。それを二つの点で、私たちは学びたい。今日のね、受難週のメッセージは、この暗闇の中で輝き、灯された希望の光。ここに2つあります。グッドニュース、福音と言われるものが2つのポイントでですね、書かれていますね。第一はですね、46節、このイエス様の最後からです。すでに読みました。イエスは大声で叫んで言われた、言われ、父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。人間の最後は何をもって終わるか。死ですね。何をもって死とするかということ。私たちはこのイエス様から教えられます。ある意味イエス様はですね、模範です。十字架上で死なれた。人の子として死なれた。それは私たちの死もこのようであってほしいし、このようになるのだよということをわざわざ教えてくれているようなものですね。我が霊を御手に委ねますというこの告白は祈りですね。もちろん直接はこれは詩編の31編からですね、引用されたものと考えられるでしょうけれども、ダビデの祈りもそうでしたね。何ですか、この御手に委ねるというからには、自分の命は神様のものです。もちろん自分で責任を持ってその人生、生を生きるんですけれども、でも究極は神様がお作りになり与えたものは神様の前に差し出す。私たちの命、人生の最後はですね、そのように、すべきであり、それがイエス様に従う者、キリスト者、主の弟子の最後でなければならないというんでしょうか。我が霊を御手に委ねます。で、これはですね、死に様にそういうことはなかなかできないものです。その時になればそうしてくれるんだよ、もちろんそういうね、信仰もあるでしょうけども、イエス様はそうでなかったですね。このイエス様は父に委ねる、やっぱり信頼、献身っていうんですか、人の子として、やっぱり生涯それは戦いだったのです。前回もね、ゲッセマネの園でもそうでしたし、荒野の誘惑の時もそうでしたね。神様に委ねないで自分で全部決断して、そしてやってのけよう、そういう誘惑がありましたね。サタンの誘惑はそうです。でもイエス様は最初から最後まで、ゲッセマネの時、あなたの御心のままに、御心がなりますよ、御心に委ねますというね、そういう祈りでしたね。それがゲッセマネのその祈りの中心点ですね。自分の思い、 願いはありますが、しかしあなたの御心、委ねるという生き方って、ね、本当にですね、私たちは難しいものです。でもそのような生き方をですね、心がけて戦いながら貫いてきた人というのは、失敗しながらでもですね、そのような生き方を良しとしてきた人は、やはり最後もそのように委ねて、御手に委ねますと、そのようにしてですね、最後を迎えるんじゃないでしょうか。人はどうやって死ぬか、まあね、医療に携わる方々もいますからね、まあ単純なことですよ。心臓停止、脳の、ね、停止、まあ、いわゆる体がもう動かなくなります。息を引き取る、呼吸をしなくなる、これはね、ざっと変わらない図式って言いますかね、人体、人間の体は、命はそのようにして終わるのです。それは一面です。確かに生理的、医学的にはそうかもしれないですけど、しかし霊的に神様の側から見たら、人はどうやって一生を終えるのですか。人は神によって作られ、神によって贖い出されて、神様と共に生きる人はその命を委ねる、差し出す、お任せする、というそのようなですね、一生を終えるんでしょうね。もしそうでないならば、それはですね、本当に大変だと思いますね。イエス様を信じている、委ねていますと口では言ってもですね、自分で始めて、自分で考えて、自分で何でもやってのけよう、自分の思い通りにですね、進むように頑張って、ですね、それで、走り続けて、やり続けてという、そういうクリスチャンもね、いるでしょうけど、それは本当にご苦労さんで大変だと思います。周りの人たちもね、本当に見てて、いろんなですね、疑問を持たれたい。それはですね、私たちは、イエス様が望んでいる生き方ではなく、委ねて、もちろんですね、自分でできる最善を尽くしながら、真心を持って、誠意を持ってベストを尽くす人生なのですけれども、でもイエス様でさえ教えてくださったんですね。自分の人生は自分で思い通りにならない、ままならないのですね。だから委ねたんです、あのユダヤ人議会に、最主張立法学者たちの手に、そしてローマの法律に委ねたんです。で、私はそのようなものですと最後までですね、誠実に誠意を持って正直に、そのようにですね、告白して、一貫してですね、真実を貫いた人だったんです。で、第二のポイントはこの関係、ここからですね、見えてきますね。この十字架をの出来事を見た人、一番近くで見た人がいましたね。47節、第二のポイントはですね、この人の告白から光が見えてきますね。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。なんとですね、自分の処刑を、体をですね、貼り付けた、そして槍でついた人、釘で手と足をですね、差し通した、当人たち、その一人ですね、神を褒めたたえたって言うんですね。あ、 そのような人たちがいたんだ。いや、神様があえてそのような人たちに、どうしたんですか？一番最初に福音を伝え、福音を明かしさせたんです。どういうことですか、これ。本当にこの人は正しい方であった。マルコの福音書の同じね、並行箇所で。これですね。この15章の39節、マルコではね。この方は誠に神の子であったってありますから。あ、この百人隊長がイエス様の最初の信仰告白者であり、十字架の後のすぐ十字架の下でですね、真っ先に告白をしたんです。しかも百人隊長ですから、ローマ人、異邦人だったんですね。これはまたルカにとってはやっぱり大きなことだったんでしょう。自分もギリシャ人、異邦人でしたからね。なんとユダヤ人たちではなく、しかもイエス様の弟子たちでもなく、この異邦人、しかも自分を差し通した、処刑執行人、皮肉といえば皮肉ですけれども、でもこれは本当にドラマチックですね。神様のドラマ、救いのドラマがこのようにルカウとして描かれ伝えられたというのは驚きです。最初の福音を聞いて、イエス様の十字架を目にして、そして最初に福音の証をした人は、最も実は最も遠く離れた人だったんですね。ここでは一番近く言いますけれど、最も遠くローマから派遣されたでしょう。あるいはシリアのですね、クレニオの元からここに派遣されたのかもしれません。遠くからです。ここにいたユダヤ人、エルサレムの住民、宗教指導者たちでもない、3年間一緒に共に過ごした弟子たちでもなくですね、最も遠くにいた人たちですね。人、あ、そうなりますと私たちも何か同じ共通項でくくられ、そこに加えられるようなね、希望があります。あ、そうだったのか、私たちもイエス様から最も遠く離れていたもの、救われるようなものではなかったはずのものが、あ、この十字架というのは私たちをそこに引き寄せてくださり、私たちにこの十字架を通して、私たちは本当にこの人は正しい方、誠の神の子であった、救い主であったとですね、私たちも告白させられたのではないでしょうか。同じこの神を褒めたたえるという言葉、動詞がですね、ルカの福音書ではあそこでも使われています。2回だけ出てくるんですね。褒めたたえるという言葉がですね、ルカの2章の13節、皆さんわかりますね。あのルカの2章といえばクリスマスのあの箇所です。2章の20節私読みますから聞いてください。新しい2017年訳です。2章20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神をあがめ、まあ、礼拝するという意味もありますけど、ここではですね、この言葉と同じです。褒めたたえる、もともとの原文はね、グローリファイ、いわゆる栄光を表すという、そういう意味で使われています。ドクサ像という言語ですけれどもね、ギリシャの言葉では。英語訳では、グローリファイ、グローリー、栄光を表すという。だから、この、百人隊長、異邦人の人もそうでした。そして、この、 羊飼いたち、最もイスラエルでは蔑まれたようなね、神様から遠く隔たって、礼拝堂にも入れないような存在、まあ、遊女、いかがわしい仕事をする、そして動物を扱うこのね、汚れた人たちと言われる人たち、同じイスラエルでも人でも遠く離れた人たち、イエス様はそういった人たちを通して神様の栄光を表そうとしておられるということなんですね。もちろん礼拝する、賛美する、褒めたたえる、それはただですね、集会でこうね、礼拝式の中で賛美する、祈る、それだけのことではありません。栄光を表すのですから、私たちの体全体、生活全体を通して、人生、生涯、一生涯を通して神様が現れるということなんでしょうね。栄光を表すというのは、神様そのものが映し出されるという、そういう意味ですよね。だから私たちは鏡のようにイエス様の栄光をね、輝かして反射して、第二コリントのね、四章にもあるこの言葉のように、私たちは輝かす、反射する、そういうふうにですね、作られている。羊飼いもこのローマの兵隊も、一般の人たちから見ればね、ユダヤ人たちからすれば汚れた、くすんだ、ね、歪んだ、そのように見られてるんでしょうけれど、私たちもそのようなものでありましたけれど、でも私たちを通して神様が褒めたたえられ、述べ伝えられ、明かしされ、そして栄光を表されるとしたらね、私たちはそれは何よりも光栄なことであります。だって私たちそのために作られたんですから、あのアダムとエデンからしてですね、人間が作られたのは神様の栄光を表すため、ご自身がどんなに素晴らしいお方であるか、まあ、私たちはですね、いろんな意味で弱さや、また年齢だけじゃなく、健康面だけじゃなく、いろんな性格的にも様々な点でですね、限られた小さなものであります。しかしイエス様のすぐそばに引き寄せられたものとして、主のこのですね、素晴らしい栄光を表し、また褒めたたえるものとして生かされたいと思います。復活を前にしてですね、イエス様の救い、その受難を心から感謝し、またへり下って主の御心、そして主のその模範に従うものでありたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたはこの年もイースターとそれに先駆けて受難週を届けてくださいました。あなたの前にどうぞへり下り、このようなものもあなたの前に出させていただける、あの百人隊長やあの羊飼いたちのように、最も遠くにいた者たちでありましたけれど、そのようなものをイエス様を通して十字架によって贖い出して、価値ある者として、あなたのために生きる特権と喜びを与えてくださり感謝します。このイースター、存分にそのことを私たちが証しできますように、教会の交わりを通して、礼拝を通して、主の福音が述べ伝えられていきますようにお願いいたします。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。